9月11日、質問4日目。時尾博之議員。今後の水島地区のまちづくりについて。問い。本年7月に町内組織として水島地区リフレッシュ構想検討委員会が設置された。その主な検討範囲は水島地区の中心エリアとなっているが、福田地区や津良島地区も含めた水島地区全体としてのまちづくりを市民と一緒に議論してほしい。また、今後どのように進めていくのか。答え。検討委員会では、これまでの市民の意見や既存の行政計画などを踏まえ、まずはまちづくり構想の基礎となる調査・診断を行っている。これに基づき、今年度末までに町内としての構想案を作り、その後市民や団体の意見を聞いて基本構想を作っていきたい。また、まちづくり構想とそれを実現するための核となる事業については、現在の想定エリアやその周辺だけでなく、水島地区全体、さらには市全体を考慮して検討していく。末田正彦議員。労働の事実を否定する所得税法第56条について、中、所得税法第56条、居住者と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事した際、対価の支払いは必要経費に参入しない。条文要旨、中終わり。問い、本条は正当な給与を税法上否定し、とりわけ家族従業者の8割を占める女性を苦しめている。このことについて市長は、憲法の理念と女性差別撤廃条約に照らしてどう考えているか。また、中小業者婦人のワーキングプアについて、本市でも実態調査を行い、本条廃止に向けて尽力してほしい。答え。働く女性の社会的、経済的な地位が低く評価されているという意見があることは認識している。女性差別撤廃条約での女性の地位という観点での指摘も認識しているが、法律では女性だから女性しか該当しないということにはしていない。本年4月の国会において、この制度について研究していくという答弁もあり、市としては引き続き法律改正の動向を注視したい。また、働く女性たちの立場の調査については、企業の実態調査などを行う中で、どのような把握ができるか検討していきたい。藤原香織子議員。児童見守り事業について。問い。本年10月から開始予定の新規事業だが、どういった経緯でこの事業を始めるのか。また、緊急雇用創出事業交付金を活用する事業であるため、交付終了後の事業継続についてどのように考えているか。そして、子ども相談室を設置するなどして、児童虐待への対応を強化する必要があると考えるが、今後どのように取り組むのか。答え。平成20年度に本市に、要保護児童対策地域協議会が設置されたことに伴い、中、要保護児童対策地域協議会、平成16年の児童福祉法改正により、市町村に設置が進められている機関、虐待を受けた児童に関して、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う。中終わり。本年6月に当事業が県の児童相談所から市に引き継がれ、これまで市が対応していた事例も含めて実施することとした。今回国の緊急雇用創出事業交付金を活用し、専門資格者2名を雇用して対応していきたい。この交付金事業は平成23年度末までだが、それ以降についても児童虐待の推移を見ながら、 子ども相談業務のあり方について前向きに検討していきたい。紙面には一枚の写真が掲載されています。ジーンズ姿で提案理由説明をする伊藤香織市長。写真終わり。